本日お読みする箇所は申命記34章の1節から12節。新改訳聖書2017年版旧約聖書の380ページになります。申命記の34章の1節から12節、旧約聖書の380ページです。それではお読みいたします。モーセはモアブの草原からネボ山、すなわちエリコの向かいにあるビツカの頂に登った。主は彼に次の全地方をお見せになった。ギルアデオ・ダンまでナフタリの全土、エフライムとマナセの地、ユダの全土を西の海まで、ネゲブと低地を、すなわちナタメヤシの町エリコの平地をフィアルまで。そして主は彼に言われた。私がアブラハム、イサク、ヤコブにあなたの子孫に与えると誓った地はこれである。私はこれをあなたの目に見せたが、あなたがそこへ渡っていくことはできない。こうしてその場所で主のしもべモーセは主の命によりモアブの地で死んだ。主は彼をベテベオルの向かいにあるモアブの地の谷に葬られたが、今日に至るまでその墓を知る者はいない。モーセが死んだ時は120歳であったが、彼の目はかすまず気力も衰えていなかった。イスラエルの子らはモアブの草原で30日間モーセのために泣き悲しんだ。こうしてモーセのために泣き悲しむ者の期間は終わった。ヌンの子ヨシアは知恵の霊に満たされていた。モーセがかつて彼の上にその手を置いたからである。イスラエルの子らは彼に聞き従い、主がモーセに命じられた通りに行った。モーセのような預言者はもう再びイスラエルには起こらなかった。彼は主が顔と顔を合わせて選び出したのであった。それは主が彼をエジプトの地に使わせて、ファラオとそのすべての家臣たち、およびその全土に対してあらゆる印と不思議を行わせるためであり、またモーセが全イスラエルの目の前であらゆる力強い権威とあらゆる恐るべき威力を振るうためであった。本日はただいま読み聞きした箇所より最大の預言者と題して中条勝雄牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
ありがとうございます。本日は、横浜キリスト福音教会の、手元先生がそちらに行かれて講談交換となりまして、今日御言葉を取り継いでいただく中条先生を簡単に短くご紹介をさせていただきます。神奈川県相模原のご出身で、ご家族、ご親戚、友人の中にもクリスチャンは一人もいない環境でお育ちになりました。通っていた高校の近くにある教会の門を叩き、19歳で洗礼を受けて信仰を持たれました。聖書宣教会、宣教会でよろしいんですか、で学び、聖書教学校で学び、卒業した後はキリスト、聖教団でよろしいんでしょうか、はいはい、すいません、研修生として伝道師としてご奉仕をされました。2008年より横浜キリスト福音教会の牧師として奉仕を始められ今日に至っていらっしゃいます。奥様と息子さんお二人、娘さん一人の5人かご家族でいらっしゃいます。 趣味は子供と遊んだり運動することだということです。じゃあ、中条先生よろしくお願いいたします。
改めまして、今ご紹介に預かりました横浜キリスト福音教会の中条と申します。本日ですね、こちらでご奉仕させていただくのは何年ぶりでしょうか。本当に初めてお会いする方もいらっしゃると思いますが、今後ともよろしくお願いいたします。モーセが書き記した、あるいはモーセの権威と監督のもとに書かれたとされるモーセ五書、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、このモーセ五書は唯一誠の神を信じるイスラエル人、ユダヤ人にとってはこれ五巻でワンセット、律法の書と言われています。彼らにとって最も権威のある書物とみなされています。今読んでいただいた申命記34章がこのモーセ五書の結末、最後になります。それは最後モーセの死で終わっています。申命記はモーセが書いたんじゃないか、モーセの最後の説教を書き記したのがこの申命記でありますが、最後語ってる本人がですね、モーセ本人が最後死んでるということですね。それで、まあ自分が死ぬところまで書くことできませんので、この34章は当然第三者がその時の様子を見聞きしたり、あるいは神から啓示を受けたりして書き加えたものであるのは間違いありません。伝承ではモーセの弟子であり後継者であったヨシュアが書き記されたとされています。モーセはイスラエルの民への最後の説教を語ります。彼らのため最後の祝福の祈りを捧げ終えると、最後神に呼ばれるんです。大勢の人々に尊敬されたモーセですが、最後は神から呼ばれ、民がキャンプを張ってとどまっていた草原から離れ、一人で山の上に来るように呼ばれます。天に召されるときは、最後は神と自分の一対一になるんです。それは私たちも同じでしょう。私たちも最後をいつか迎えます。家族や友人、どれだけ多くの人々に囲まれて賑やかに過ごしていたとしても、最後はやはりモーセのように神と自分一対一になるんです。神と自分の世界に入り、そこで人生を締めくくる。その意味では人は誰もが平等です。先ほど読んでいただいた申命記34章1節から3節、モーセはモアブの草原からネボ山、すなわちエリコの向かいにあるピスガの頂に登った。主は彼に次の全地方をお見せになった。ギルアデをダンまで、ナフタリの全土、エフライムとマナセの地、ユダの全土を西の海まで、ネゲブと低地を、すなわち夏目屋市の町エリコの平地をゾアルまで、ヨルダン川がすぐ近くである、そこを渡れば夢にまで見たカナンの地が広がっている。ネボ山のピスガの頂からは広大な乳と蜜の流れる地カナンが広がっているのが見えました。ここで記されている地名は、カナンの地を北東からぐるりと反時計回りに順番に見渡して、ギルアデからダン、ナフタリの全土、エフライムとマナセの地、ユダの全土、西の海、地中海、ネゲブ、エリコ、ツワルと、しみじみと反時計回りにしみじみと山の頂から眺めている、その様子が伝わってきます。モーセはそれを見て何を感じていたんでしょうか。この時からおよそ40年前、 大国エジプトで奴隷とされていたイスラエル人を解放するためにモーセは神から使わされました。モーセがイスラエル人を率いてエジプトを脱出すると長い荒野の旅が始まりますが、その旅のゴールこそがカナンの地だったのです。38年前に一度カナンの地に入る機会が与えられたにもかかわらず、イスラエル人の不信仰により入ることはできませんでした。モーセはどれほど悲しく悔しかったことでしょうか。しかし38年の年月を経て、今再びカナンの地を目の前にしているのです。120歳になっていたモーセが最後に望むことは、長年の悲願を達成し、夢にまで見たカナンの地に人々が生き生きと入っていくところをその目で見ることに他なりません。世代を超えて生き残り、神のご計画が地上で実現する日を指導者として迎えたかったはずです。実際彼はこの日に至るまで必死になって、神様、私もカナンの地に入りたいです、長年の悲願が実現するところを一目見させてください、このように神に祈ったんです。神はその祈りを聞いてくださいましたが、モーセが願った通りに叶えることはなさいませんでした。4節。そして主は彼に言われた。私がアブラハム、イサク、ヤコブにあなたの子孫に与えると固く誓った地はこれである。私はこれをあなたの目に見せたが、あなたがそこへ渡っていくことはできない。イスラエル民族の代祖アブラハム、イサク、ヤコブたちから代々受け継がれてきた約束が、彼らから500年以上もの時を超えていよいよ実現しようとしているのです。この地上で神の国が大きく前進し、これまで人類史上にはありえなかった神の国、唯一まことの神を中心とした神の、唯一まことの神を中心とした国、全世界に向かってまことの神を発信する国がこれからカナンの地に起ころうとしているのです。モーセはその片鱗でも見たい、もっと行きたい、神の国が地上で築き上げられるのを見たいと願うのは無理もありません。しかし神はモーセの人生をここまでと定められました。5節から7節。こうしてその場所で主のしもべモーセは主の命によりモアブの地で死んだ。主は彼をベテペオルの向かいにあるモアブの地の谷に葬られたが、今日に至るまでその墓を知る者はいない。モーセが死んだ時は120歳であったが、彼の目はかすまず気力も衰えていなかった。モーセは120歳でしたが、肉体的精神的な健康は全く問題がなく、まだまだやる気だったんです。どうして彼は死んだんでしょうか。普通私たちの日常生活でもニュースで誰々さんが亡くなりましたというニュースが報じられるときに必ず死因がありますね。肺炎のため亡くなりました、心不全のため亡くなりました、必ず死ぬときには死因が伝えられるんですが、モーセの死因はなかったんです。これ120歳でしたが、肉体的健康的な健康は全く問題がなかった。じゃあなんで、死因は何だったんですか。モーセの突 き詰めれば彼が死んだ理由はただ一つです。神がそうお決めになったんです。聖書全体の原則からさらに説明を加えるとすれば、彼が地上でなすべき役割を終えたからです。神は地上に生きる人間一人一人になすべき役割を与えておられます。人は誰かを愛し、誰かに仕え、誰かの必要に応えることで人らしく生きられるのです。まことの神を知っている信仰者ならなおさらです。その役割や使命を知ることができるでしょう。自分が地上に生かされているということは、自分はまだなすべき役割を終えてないのであり、自分を必要としている人が地上にいるのです。そのことがよくわかるモーセの人生というのは、非常にそのことがよくわかります。かつてモーセはイスラエルの指導者を続けることが嫌になったんです。もう死にたい、神様殺してください、私をもうこんなこと続けられません、生きていたくないです、殺してください。モーセは神に願ったこともありましたが、神はそれを聞かれないで、そのままモーセを生かし続けたんです。なぜだったんでしょうか。それはイスラエル人が、自分たちは気がついてなかったとしても、イスラエル人にとってモーセが必要だったからです。モーセはその先も何十年も神は生きながらえさせたんです。しかしどうでしょうか、今日のこのピスガの頂、山に登った時、モーセはもっと生きたいと願ってたんです。まだやりたいことがある、まだ見たいものがある、自分はもっと生かしてほしい。しかし神は彼の人生を終わりにされました。モーセの地上での役割が終わったと最終的に神が判断されたからです。私たちが生きる2025年の日本です。医療や衛生環境、食生活の改善により、昔に比べて寿命が大幅に伸びています。一見すると人間の手で寿命が伸ばされたと思われますが、しかしそれすらも神の摂理、神の御手の中で起こっていることなんです。今日あなたが地上で生きているのは、あなたの意思や感情に関係なく、神があなたには地上でなすべき役割と使命があるんだと判断されているからです。たとえあなたが自分は誰からも必要とされていないと思ったとしても、神はそうは思っておられません。そうでなければこの地上で生きているはずがないんです。モーセの例からすればそれは明らかです。彼は120歳ですが、どれだけ健康でやる気があったか。しかし地上での役割が終わったと神が判断されれば、神はその人を天国にお迎えになります。あるいは若くして天に召された人たちのことを思うときに、私たちには神の御心など到底理解できないことがありますが、すべてわからなくても一つ言えるのは、彼は彼女は役割を全うしたんだ、だから神が天国に呼ばれたんだ、そう受け止めれば私たちは納得ができる、慰めを受けることができるのではないでしょうか。8節、イスラエルの子らはモアブの草原で30日間モーセのために泣き悲しんだ。こうしてモーセのために泣き悲しむ 物期間は終わった。イスラエルで物期間に服するのは通常1週間だそうです。しかしモーセの場合は1ヶ月に及んだんです。いかにモーセが民に尊敬されていたかが分かります。しかしこれまでを振り返ると、民はモーセの前で不平不満をこぼしたり、モーセを痛烈に批判したりもしました。人間とは愚かな生き物であり、大切な人を失って初めてその偉大さがわかるものです。実際に今生きている私たち一人一人の評価も、生きている間よりもむしろ死んだ後に明らかになるでしょう。6節にはモーセの墓を知る者はいないとあります。これは神からの愛に満ちた配慮であります。もしモーセの墓が公に知られていたら、後の時代にはそこが聖地となってしまいます。モーセが偶像になってしまったことでしょう。神はあえてその墓をお示しにはならなかった。仏教をはじめとした他の宗教と同様に、キリスト教でも個人を偲ぶ記念会を持ちますが、それはあくまでも真の神への礼拝の一部として行います。手を合わせひれ伏して礼拝すべき対象は神だけであり、個人がどれほど偉大で尊敬すべき方であっても、人間が崇められてはならないのです。9節、ヌンの子ヨシュアは知恵の霊に満たされていた。モーセがかつて彼の上にその手を置いたからである。イスラエルの子らは彼に聞き従い、主がモーセに命じられた通りに行った。モーセの役割と使命を受け継いだヨシュアは、モーセの意志と神の御心を十分に理解していました。彼は徹底して偶像礼拝を排除することに努め、民が唯一真の神だけを礼拝するように生涯をかけて尽力していくのです。私が個人的に最も気になるのは、モーセの最後、神に呼ばれて山に登ります。ネボ山のピスガの頂で、彼はまさにその時地上を去ろうとしていた。その時のモーセの気持ちです。人生の最後を迎えようとしていた時、モーセはどんな心境だったのでしょうか。波乱万丈の生涯、荒野で40年にも及ぶ試練の日々、人生をかけて神に仕えてきて、その報いは何だったのでしょうか。もちろんモーセはもちろん天国に行くんです。天国には行くんです。しかしこの地上における報いはあったんでしょうか、モーセに。40年来の悲願であったカナンの地に入る、その悲願を達成できずに地上を去らなければならなかったモーセは納得のいかない無念の最後を迎えたんでしょうか。申命記のこの箇所には、今日の34章には、最後を迎えようとしていたモーセが何を考え、どう感じていたのかは書かれてないですね。これですから、こういう時というのは聖書全体の原則から、特に申命記の内容の思想に照らし合わせて想像するしかないんです。モーセは申命記で何て言ってたんでしょうか。これまで申命記の説教の中でモーセはどんなふうに語っていたんでしょうか。今日のテーマの箇所ですね。 申命記8章の16節、このちょっと前の8章の14節からお読みいたしますが、主はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出し、燃える蛇やサソリのいるあの大きな恐ろしい荒野、水のない乾ききった地を通らせ、固い岩からあなたのために水を流れ出させ、あなたの父祖たちが知らなかったマナを荒野であなたに食べさせてくださった。それはあなたを苦しめ、あなたを試し、ついにはあなたを幸せにするためだったのである。モーセは荒野の40年間を歩んできたイスラエルの信徒に対して、人生のすべての試練を通して、あなた方は信仰を練られ、自分の内側が変えられ、最終的には誠の幸せに到達すると、モーセは説教の中で教えていたんです。モーセの説教である申命記には、日本語で幸せと訳されている表現が実に16回も登場するんです。他の聖書の巻と比べてもダントツの多さです。それだけモーセが繰り返し教えていたということです。モーセが日頃から人々に語っていたこと、モーセは日頃から人生の中でさまざまな困難試練があるが、それを通してあなたは最終的に幸せに到達するんだと、説教の中で日頃自分が語っていたことと、実際モーセ自身の人生がの終わりとは異なる。人々には幸せになるんだ最後はと語っていたのに、自分の人生の場合はそうじゃなかった。無念の中で人生終わっていく。それ人々に語っていたことと自分の人生の終わりが異なるということはありえないことです。山の頂に立って終わりを迎えた時の彼の心には、確かに安らぎ、満足感、心の底に染み渡る幸福感があったのは間違いありません。苦労が絶えず、念願の目標は達成できませんでしたが、最後に彼は幸せを感じていたはずです。そして永遠の故郷へと凱旋していったのです。私たち一人一人にもそれぞれ人生の計画があり、夢があり、祈り続けている念願があります。神に信頼しつつ努力し、さまざまな試練を通り、それぞれが波乱万丈の人生を送るのです。そしていつかはこの地上を去る時が来るでしょう。その時私たちはどのような状況で終わりを迎えるのでしょうか。夢は叶っているんでしょうか。祈り続けていた悲願は達成できているんでしょうか。これまでの苦労や忍耐が目に見える形で報われているんでしょうか。たとえ自分の願い通りに全てが実現していなくても、それが不幸だというわけではありません。信仰を捨てず、神に信頼し続けて歩んだ人生は、最後には必ず真の平安と幸福にたどり着くのです。十節。モーセのような預言者は、もう再びイスラエルには起こらなかった。彼は主が顔と顔を合わせて選び出したのであった。旧約聖書はそのままイスラエル民族の歴史と言えますが、その歴史がモーセこそ最大の預言者であることを証明しています。イスラエルに起こされた数々の預言者たちの中で、モーセほど神に近づくことが許され、神を仰ぎ見、神と語り合った者はいませんでした。 イスラエルの歴史では神の権威と力を示すために奇跡を行った預言者たちが登場しますが、それらはどれもモーセが行った奇跡には到底比べられませんでした。11節から12節。それは主が彼をエジプトの地に遣わして、ファラオとそのすべての家臣たち、およびその全土に対して、あらゆる印と不思議を行わせるためであり、また、モーセが全イスラエルの目の前で、あらゆる力強い権威と、あらゆる恐るべき威力を振るうためであった。預言者モーセの誕生は、人類の歴史における一つの転換点でした。偶像で満ちるこの世で当時最も力があった国の一つエジプトに対してモーセは裁きの奇跡を行い、唯一真の神が存在することを人類の前で証明してみせたんです。そして真の神を知るイスラエル人に対してもモーセが大いなる奇跡を行ったことで、モーセが語り書き記しているメッセージ、律法は従うべき真理であるという権威が証明されたのです。モーセほど偉大な預言者は以来再び起こらなかったので、以降の預言者や信仰者たちは繰り返しモーセの奇跡やモーセの律法の言葉を引用してメッセージとして語ったのでした。今日の聖書箇所ではモーセの死後、モーセのような預言者はもう再び起こらなかった、どの時代の人々もそう認識しました。いや、モーセほどの預言者は出てこないよ。しかしモーセが生前に語っていた一つのメッセージが気になります。新命記18章の15節にはこのようにあります。スクリーンを見ていただければ載っていますが、あなたの神主はあなたの内から、あなたの同胞の中から、私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。あなた方はその人に聞き従わなければならない。モーセのような預言者は起こらなかったはずなんですが、しかしいつの時代かは分かりませんが、イスラエル人の中からモーセに匹敵する、あるいはモーセを超える預言者が到来するというのです。やがて時代の流れの中で人々はこのモーセの言葉をメシア預言として受け止め、待ち望むようになります。モーセの時代からおよそ1400年の時を超えてモーセの預言は実現します。紀元1世紀、初代キリスト教会の信徒たちはイエスの生涯、十字架、復活を見て、このイエスこそモーセと同等以上の、モーセを超える、あのモーセが預言した最大の預言者であることをはっきりと理解したんです。モーセは最も神に近い存在でしたが、イエスは永遠の昔から父なる神と一つである神ご自身だったんです。モーセは正しい生き方、罪、これを律法によって明らかにしますが、イエスは正しく生きることができない罪人を救う道を開かれました。モーセは神に反抗する世の人々に対して瞬時に命を奪うという奇跡を行いましたが、これエジプトの遺言を奪う、あるいは再 二つに割れた海がエジプト軍を飲み込む。神に反抗する世の人々に対して裁きを行いましたが、イエスはご自分が死から復活するという奇跡によって世の人々に永遠の命をお与えになる。モーセはイスラエル人をエジプトの奴隷状態から解放しましたが、イエスは私たちを罪の奴隷、死の奴隷、悪魔の奴隷、世の価値観の奴隷から解放してくださるんです。モーセも、あの偉大なモーセも哀れな罪人の一人であり、モーセ自身も救いを必要としていたんです。褒めたたえられるべきお方、最大の預言者は救い主イエス・キリストなのです。お祈りをいたします。父なる神様、最も偉大なお方イエス様を救い主として信じ受け入れます。私たち一人一人の生涯、この地上で残された日々を最善に導いてくださり、この地上にあってもあなたは報いを与えてくださる、真の幸せへと導いてくださる、そしてその先は永遠の命、天国が用意されていること、心から感謝いたします。イエス様の御名によりお祈りをいたします。アーメン。
お座りいただいたままで申請歌248番、人生の海の嵐に思って主を賛美いたしましょう。Oh,